皆様、5番です。山形県出身の内藤美穂がお送りする、来てみて、東北の時間がやってまいりました。この番組は、東北各地の紹介と、東北弁で語る民話をお届けしています。今回は、東北夏祭りの日程と概要をお伝えしていきましょう。まずは、毎年8月2日から7日までの6日間にわたり開催される、青森のねぶた祭りです。青森市内中心部、およそ3キロメートルを、今年は大型ねぶた22台が運行されます。巨大なねぶたの中に明かりが灯り、その周りで羽人と呼ばれる人たちが、ラッセーラー、ラッセーラーと威勢のいい掛け声で跳ね回ります。一般の方々も羽人の衣装を着れば、事前の登録や当日の受付もなしで自由に羽人に参加できます。青森のねぶた祭りは、東北夏祭りの中でも一番のにぎわいで、期間中およそ300万人が訪れるそうです。次は8月3日から6日まで開催される秋田の竿燈祭りです。竿燈を稲穂に見立て、五穀豊穣を祈るお祭りです。なんといっても見どころは、最大46個の提灯がつけられた12メートルの竿燈を、どっこいしょーの掛け声に合わせ、指し手が絶妙なバランスで頭や肩、手や腰などに移し替えながら練り歩くところです。竿燈の数はおよそ280本、1万個もの提灯が秋田の町に光る天の川を作り出し、幻想的な夏の夜をお楽しみいただけます。続いて8月6日から8日に開催される仙台の七夕祭りです。仙台市内中心部および周辺商店街が色鮮やかな七夕飾りで埋め尽くされます。仙台七夕祭り伝統の七つ飾りに彩られた絢爛豪華な笹飾りが、各地に大小合わせておよそ3000本も掲げられ、その豪華さを競い合います。ここまでが道の区三大夏祭りと言われているお祭りです。他には8月5日から7日に行われる山形の花笠祭り。祭りのイルミネーションや提灯に彩られたパレードコースで、華やかな山車を先頭に、延べ1万人を超える踊り手のダイナミックな踊りがご覧いただけます。あでやかな衣装を身にまとい、花笠を手にした踊り手の、やっしょーまっかしょの掛け声とともに、花笠太鼓が真夏の夜に響き渡ります。また、盛岡の三叉踊りは8月1日から4日までで、盛岡市中央通りをメイン会場に開催します。浴衣姿の踊り手や、延べ1万4000個もの太鼓、2000本の笛など、会場内に次々と広がる大群舞は迫力満点です。世界一の太鼓大パレードと大和踊りをぜひご覧ください。最後は8月2日から4日に行われる福島のわらじ祭りです。2日と3日の本祭りでは、浴衣姿の女性やはっぴ姿の男性たちが 2019年にリニューアルした新わらじ踊りに合わせて、わらの輪と呼ばれる輪を両手に持ちながら、力強く華やかに踊ります。大わらじパレードでは、自分で作ったわらじを履いて、長さ12メートルの日本一の大わらじと一緒に会場をパレードします。祭りの期間中は多くの見物客が訪れ、福島の街は熱く盛り上がります。ご紹介したように、8月1日から8日までの間に、たくさんの東北夏祭りが開催されます。あれもこれもご覧になりたい方は、各旅行者でツアーが用意されていますので、ご利用になってみてはいかがでしょうか。ではここから、東北弁で語る民話をお送りします。今回は山形県で語られていた民話、七夕様です。お話に出てくる、面ごがっては可愛がって、くじたったはしゃべった、ぼかけでは追いかけて、ごしゃえたけいは怒っているという意味です。それではお聞きください。七夕様。昔々、七夕様っていうごどについて、こんな話ある。牛飼いだった。この牛飼いが非常に牛ばめんごがって手入れした。よく扱った。ところが、この牛がある時くじたった。旦那様、旦那様、伊豆の伊豆が天から7人の織姫が水浴びに来る。河原さ水浴びに来っから、この宇治の一番若い織姫様が、これは肌織も一番上手だし、器量も一番ええ。その人がちょうどあそこの一本松の枯れ枝さ、羽衣を陰で水をよぎすっから、ほんどぎ、その羽衣を持ってござっしゃい、って教えだ。その日になったら、天から、すいすい、すいすい、と、7人の天女が降りてきて、水浴び始めだ。そして、保護さ、牛飼いの人が出て行ったらば、人間の気配に気づいて、そして、6人の織姫が、すいすい、すいすい、天さ羽衣も着て、登っていってしまった。ところが、ほんどぎ、牛に教えらってだ、一番若い織姫が、松の木の枝さ、羽衣も陰だのを、牛飼いは持ってきてしまった。で、なんとも飛んで、天才がんねもんだから、牛飼いとこぼかげで来たわけだ。ほして二人は夫婦になって、子供二人埋まってしまった。ところが、何日経っても、一番末っ子の七夕様が帰ってこない。お母さんの天帝様っていう人が、 家来に命じて探させだ。ところが水浴びに行って世俗の人と一緒になった。それを烈火のごとくおごった天帝様は、すぐさま連れてこいって家来さ命じて連れによごした。そしていやおうなしに天さ連れていがった。すっと牛飼いが、いや子供二人もいでから天さ連れていがったなんてとんでもない。困ったごど始まったもんだ。って。そうしていたところが、牛がまだくじ立った。旦那様、旦那様、俺も今までいろいろお世話になってきたげんども、夜年並みでもう余命いくばくだ。俺が死んだら、俺の毛皮を着て天に飛んでいきなさい。そうすっと奥さんの七夕様さあ割れっから。ってほういうわけで教えだ。ほうしたら間もなくその牛がころっとなくなった。許せよっていうわけでほの皮剥いで、ほして牛の皮ちょっと着てみたら、ふわふわって浮く。いや、こりゃ大したもんだ。そして、天秤にして、前にはお兄さん、後ろには妹を担いで、こうして、天に行くべど思ったら、釣り合いとれね。兄さんの方が重たいもんだから、下がる。母、それでは、っていうわけで、傍らにあった手をげどひしゃぐとを妹の方にゆつけで、そして釣り合いとって、ふわりふわりと天さ浮いでいったわけだ。そしたら、天と地の境に天の川という川があった。天は飛ぶことができっけんども、川の上、牛川と川が差し合いだというわけで、川は何としても越せね。ほんでは仕方ない。こご、まず川はだっていがんなね。っていうわけで、牛の皮を脱いで、二人の子供を連れで、川はだと思ったれば、こしゃぐなげろうめ。っていうわけで、天帝様、ごしゃえったけ、銀のかんざしを頭からいきなり脱いで、天の川さ一線を隠したわけだ。ところが、今までさざ波一つただねがった、その天の川、急に、むっくりむっくりと、水が増えて、大増水、大濁流になってしまった。だけんども、ここまで来て、あわねで戻るわけいがねし、よし、仕方ない、っていうわけで、その親子三人して、ひしゃぐどその手おけで水をかき始めたと。必死になって、命も継ぎよとばかりかいだけど、すっと天帝様が、考えてみだれば、子供には罪ない。子供は自分の孫にあたる。って、やむを得ず、かささぎをいっぱい呼んで、かささぎで橋をかげで、そのかささぎの橋の上で、七夕様と牛飼いが、年一回ずつ、そこで会うことを許された。それが、7月7日の、牛飼いと七夕様とが年に一回お会いになれる日なんだけど。 今回は山形県で語られていた民話、七夕様をお送りしました。おしまいに、東日本大震災並びに能登半島地震の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受け付けしています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。来てみて東北。この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。したばのー。